若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くラス群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木雄二です。この番組は群馬大学がお送りします。昨年の9月に留学生交流拠点整備事業の一環として、学生たちの視点で地域の魅力を掘り起こし発信していくことで、群馬県内の企業との接点を増やしていくことを目的として、片品村、川場村、沼田市の街道沿いに地場産業の取り組みを学び、これまでにない人と人とがつながる尾瀬観光モデルコース作りの取り組みを県内の留学生や日本人学生とともに行いました。その取り組みを通して今回のテーマを、食で尾瀬片品を活性化としてゲストをお呼びしております。今回のゲスト、有限会社尾瀬豆腐代表取締役千木良一夫さんをご紹介したいと思います。千木良さん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
片品村で尾瀬豆腐という豆腐屋をやっています。昭和22年生まれで現在66歳になります。地元の大城大豆を使って本当に美味しい豆腐を食べていただきたいと思ってやっております。
はい、ありがとうございます。千木良さんが営む尾瀬豆腐とはどのような会社でしょうか？
地域密着型で、片品村の人たちに美味しい豆腐を食べてもらいたい、一個からでも地域に配達しています。創業当時は片品村の中で固定客が800件できました。
素晴らしいですね。その地域に人気の尾瀬豆腐、その会社を始めたきっかけを教えてください。
尾瀬豆腐は今年で19年目に入りました。最初は酪農で失敗して、偶然平成7年に豆腐屋になったんですけども、輸入大豆でやっていました。続けられたのは地域の人たちが買ってくれたり、特に地域のお年寄りの人たちに大変お世話になってきました。
ございます。そのお世話になったというその気持ち、その思いに至ったのにはどのような経緯があるんでしょうか？
尾瀬片品村は昔は養蚕と大城大豆が主産業で、平成6年頃からですかね、だんだんに活気がなくなってきて、いろいろ地域の皆さんには大変お世話になったんで、自分の仕事で何か恩返しっていうか、貢献できないかなと思ってやってたんですね。
はい、ありがとうございます。そういう地域の思いがたくさんある千木良さん、今回のこの群馬大学のプロジェクト、その取材や視察の依頼をさせていただきましたけれども、この取り組みにご協力いただけた理由があれば教えてください。
自分とこで働いてる市川君を通して話を聞いて協力しようと思いました。こういうことをやってる人はどんな人かなと思って、それも興味がありましたね。
あ、そうですね。今お話に出た市川さんにもお話を実際に聞いてみたいと思います。市川智弘さん、自己紹介などお話をしていただけますでしょうか？
こんにちは。今紹介していただきました尾瀬豆腐の市川智弘です。僕は前橋の出身で、生まれた年は1987年、昭和62年です。2012年度まで高崎経済大学の、経済学部に在籍していました。こちらの尾瀬豆腐では、2013年の4月から働かせてもらっています。 僕がこちらでお世話になるきっかけは、経済大学の特別講義の枠で、社長が講演に来てくれまして、で、それを聞いていた先輩に連れられて、片品村にお邪魔したのがきっかけでした。そして、その後も、何年か何度もこちらにお邪魔させていただく中で、村の人たちや社長の話をいろいろ聞いて、こちらの村で働いて、生活してみたら面白いかもしれないなと思って、今こちらのおぜ豆腐でお世話になっています。
はい、ありがとうございます。その市川さん、これから社長とともにやっていきたいと思っていることがあるとお聞きしました。それを教えてください。
はい、おぜ豆腐は片品村の地大豆の大城大豆を使って、美味しいお豆腐を作っているんですけども、その大城大豆の栽培もと新たに社長と一緒に取り組んでいきたいと思っています。そして自分たちで作った大城大豆でさらに美味しいお豆腐が作れればと考えています。
はい、ありがとうございます。今回群馬大学留学生交流拠点整備事業オゼフィールドワークの接点を通して、これから会社として取り組んでみたいなと思うことがあれば教えてください。
はい、留学生や若い学生と会って、感じたんですけども、特に留学生の学生さんが日本語が本当にうまいっていうのにびっくりしました。
うん、
本当にただうまいだけじゃなくて、いろいろ思いのことまで分かるようで衝撃を受けましたね。
うんうん、
それから今回のぜ片品で交流や体験を通じて人の良さに気づいてもらったのではないかなと思っています。県内外の人にぜひ伝えてもらいたい、それと同時に近川君に前橋から来て働いてもらってるんですけども、留学生の中にも片品で暮らしたいと思ってる人がいれば、ぜひ全面的にそういう人たちに協力をしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。今後オゼから食を通して世界に伝えていきたいことがあれば教えてください。
地域特産の地大豆である大城大豆を生かして無農薬とか無化学肥料、安全で安心してしかも健康に良いそういう大豆を作って、ここから煮豆はじめ枝豆、味噌、納豆、醤油とできますから、あらゆる商品を作り出して、まずは地域の食生活を豊かにできたらと思っています。だんだんに産業おこしをして、これから食で人づくり、村づくり、同時に観光とか商業とか連携して、最後には人間に生まれれば誰しも健康を願いますから、村、国内だけではなくて世界の人々に本当にいいものを食べてもらえたらと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんにオゼ片品の魅力を教えてください。
このオゼ片品村はオゼを抱えてたり利根川の水源の村ですから、本当に水がおいしい、空気がおいしい、食べ物がおいしい、そういう村なんで、これから留学生、若い学生さんと一緒になって地域づくり、いろいろな課題を通して連携して21世紀のモデル村づくりをやれたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。ちぎら社長ご自身が生まれ働き暮らすオゼ片品地域、地域の食を通して県内で学ぶ次世代の担い手との交流をしていただきました。そのお話の中から一緒になって地域の未来を描いていきたいという熱い思いがあふれているのを感じられたのではないでしょうか。私たちもぜひこの機会をきっかけにして、ちぎらさんが考える心と心をつなぐ21世紀のオゼ片品の村づくりモデルに関わっていけたらと思っています。今回のゲスト、 有限会社オゼ豆腐代表取締役千木一夫さん、そして市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
前半の最後は千木一夫さんのおすすめの曲で鮫島由美子さんが歌う花の街をご紹介できればと思います。この曲は夏の思い出の江間祥子さんが作詞を手掛けています。それではお聴きください。若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くラス群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木ゆうじです。この番組は群馬大学がお送りしています。昨年の9月に留学生交流拠点整備事業の一環として、学生たちの視点で地域の魅力を掘り起こし発見していくことで群馬県内の企業との接点を増やしていくことを目的として、片品村、川場村、沼田市の街道沿いに地場産業の取り組みを学び、これまでにない人と人とがつながる尾瀬観光モデルコース作りの取り組みを県内の留学生や日本人学生とともに行いました。その取り組みを通して今回のテーマを人と人とがつながる尾瀬観光としてゲストをお呼びしております。今回のゲスト、尾瀬パークホテル代表取締役六本木義明さんをご紹介したいと思います。六本木さん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
群馬県片品村戸倉の尾瀬パークホテルを経営しております六本木義明と申します。
はい、よろしくお願いいたします。六本木さんは今回の群馬大学のプロジェクトにどのような関わり方をしたのですか？
私は尾瀬と周辺地域をつなぐ役割として協力させていただきました。
今回の群馬大学のプロジェクトと尾瀬地域をつなぐ架け橋的な役割を果たされた六本木さん。六本木さんが経営されている尾瀬パークホテルの魅力とはどのようなものがありますでしょうか？
尾瀬の登山口として鳩増峠に一番近い場所にある旅館です。宿泊も最大100名様までの団体に対応可能な施設です。夏には敷地内にあるキャンプファイヤー場、バーベキュー場、音楽ホールなどの文化施設の活用もしていただけます。冬にはスノーパーク尾瀬戸倉というスキー場までマイクロで送迎しております。スキー、スノーボード、そり遊び、鎌倉作り等のウィンターレジャーを楽しむことができます。
すごいですね。1年を通して利用者の皆様にお楽しみいただける尾瀬パークホテル、その会社を始められたきっかけを教えてください。
まず初代の社長であり私の母親が最初は家族、親戚、友人と集まりスキーをするために山小屋を作ろうとしたことが始まりです。開業した後は学生さんたちとその家族や個人旅行まで幅広くご利用いただいております。
はい、ありがとうございます。御社として今回の群馬大学の取り組みに参画した理由を教えてください。
国内外の若い世代たちが片品村、尾瀬をどのように捉えるかを知り、今後の事業を考える良い機会と 思ったからです。
今回群馬大学留学生交流拠点整備事業オゼフィールドワークでの留学生や日本人学生の宿泊受け入れをしていただきました。その経験を通して事業に生かせる何か新たな発見はありましたでしょうか。
基本的に日本の生活文化を理解してくれているからか、留学生も日本人学生も変わらないと感じました。しかしそれぞれの国で習慣の違いなどがあり、日本人と全て同じように過ごしていただけるとは思っておりません。なので弊社としても一つ一つおもてなしを見直すきっかけにもなったと思います。
はい、ありがとうございます。今回学生たちが片品村、川場村、沼田市で特徴ある取り組みを行っている方々と交流したり、実際にその取り組みを見学した際に六本木さんは同行されていました。そこで気づかれたことがあれば教えてください。
はい、私としては普段は見られない尾瀬新選組メンバーの農場見学から始まり、豊かな農産物を基本とした地場産業の魅力の再発見いたしました。尾瀬を代表とした地域の自然を体感し、その暮らす素晴らしい人たちと触れ合うことで尾瀬を肌で感じ心で感じることができたのではないでしょうか。それは留学生、日本人学生も変わらないと思います。人間感動するということはどこの国でも同じと感じました。
はい、ありがとうございます。今回の群馬大学の連携を通してこれから会社として取り組んでいきたいと考えていることを教えてください。
弊社もより多くの若者にこの尾瀬地域に足を運んでもらえるように、今回できたつながりを大切にしていきたいと思っております。今後その方々と連携できる機会を増やし、この尾瀬の心を広く伝えていきたいと考えております。
はい、尾瀬やその周辺地域でさまざまな経験をした県内の留学生や日本人学生に今後期待することはありますでしょうか。
今回帰り道のフィールドワークに同行してみて、学生たちは尾瀬やその周辺地域で楽しい思い出ができていたと実感しました。そこで感動を後輩に伝えていってもらいたいと思いますし、ぜひまた同世代の仲間たちを連れて帰ってきてほしいと思います。私たちはいつでも歓迎いたします。
はい、ありがとうございます。最後に尾瀬パークホテルを経営する六本木さんが考えるテーマである人と人とがつながる尾瀬観光とはどんなものでしょうか。
片品村、川場村、沼田市でさまざまな文化を生活している人と人とがこの地域の魅力づくりをきっかけにつながり、未来を見据え協力し合って尾瀬地域の特別な観光を実現させたいと考えております。
はい、ありがとうございます。今回六本木さんからお話を伺って尾瀬観光の未来を切り開くために大切だと思ったこと、それは尾瀬とその周辺地域に息づく人々の働くと暮らすという意識が結びつくことの大切さです。そうなることで今まで気づかなかった誇りある地域の魅力が浮き上がってきて活気ある取り組みが生まれる可能性があるということです。今後その取り組みに私たちもぜひ仲間として関わっていけたらと思いました。今回のゲスト、尾瀬 パークホテル代表取締役六本木義明さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送最後は六本木さんのおすすめの曲をご紹介いただきたいと思います。
はい、綾戸知恵さんでアメージンググレイスを聴いてください。
それではまた来週。